4. 姿勢に対する一般質問。質問議員、西村すみえ、斉藤みきお、佐々木治、柳瀬勝彦、篠田雅美、寺沢美沙、一色勇気、鳴海和美、佐藤智人、工藤千佳子、宇治由紀子、深川智香、加藤栄泉、渡辺正人、菊名豊。市民の要望を市政に反映させるための一般質問は、各種の行政課題を取り上げて3日間にわたり15人の議員が活発な論戦を展開しました。なお、記事掲載は準不動、内容は一部抜粋しています。LGBTQ の方に対するパートナーシップ制度について、議員、多様性を認め尊重し合う社会の実現を目指す中で、LGBTQ 性的マイノリティの方々が生きていく上で必要な環境づくりが必要である。LGBTQ 当事者と理解者から設立されたレインボー埼玉の会から、パートナーシップ認証制度を創設することによって、病院での面会や医療の同意決定の際などにパートナーとして認めてもらいたいという切実な声があり、要望書が提出されているが、市の見解は、市長、令和4年4月現在、埼玉県内35市町がパートナーシップ制度を導入しており、性的少数者に対する社会的配慮に向けた動きが高まっていると認識している。市としてもパートナーシップ制度の制定に向け検討していく。総務部長、市では第5次三郷男女共同参画プランに、みんなが互いに理解尊重し、個性と能力を発揮できる町三郷を基本理念に掲げ、性の多様性について理解促進を図る啓発事業に取り組んでいる。パートナーシップ制度導入にあたっては、先進自治体の事例を調査研究し、近隣自治体間での広域的な連携にも配慮しながら検討を進めていく。合わせて制度の創設により得られる効果として、利用可能な市のサービスについても調査していく。その他の質問、図書館問題など。親の学習について。議員、三郷市が取り組む親の学習講座の趣旨と概要、参加者の意見やコロナ禍での実績の変化等を含めた現状、さらに今後の課題について伺う。またコロナ禍の現状では座学のみだが、聞いただけで終わらず他者の意見を知ることができるようにどのような工夫をしているのか。生涯学習部長、親の学習講座は平成21年度より開始した授業で、保護者同士の交流や子育て支援ネットワークの充実、子どもたちの健やかな成長を目的としている。主に未就学児や児童生徒の保護者を対象とし、親が親として育ち力をつけるための学習に力を入れ、講義形式ではなく参加型学習を特徴としている。現在は感染拡大防止対策として主にオンライン講座での実施のため参加者は減少傾向だったが、市ホームページに動画を掲載して多くの市民に視聴していただき、他の方の取り組みを聞くことができ参考になったなどの意見をいただいている。対面で実施している就学児健康診断における講座では、参加者の不安や悩み意見などがグラフ化や一覧表示される今聞くというリアルアンケートシステムを導入しており、互いの考えを共有できるものとなっている。 つくばエクスプレス高架下の活用について。議員、高架下の活用については8年前から4回にわたって一般質問で取り上げてきた。高架下の現状としては、駐輪場などのエリアと路線バスロータリーのエリア、駅前広場含むに分かれると認識している。それぞれの活用として、商業施設や飲食店、子育て支援施設、ポップアップストア、子どもがボール遊びできるスペース、ドッグラン、フリースペースなど、さまざまな可能性を提案してきた。ロータリー周辺の交通安全対策や整備について、高架下の所有者である鉄道事業者との協議状況と、駅前広場を含めた今後について伺う。まちづくり推進部長、高架下について、鉄道事業者側の2022年度事業計画で、高架下を商業施設や子育て支援施設等に積極的に活用する方針が示されており、市としても今後さらに高架下の有効活用の実現化に向けた協議に取り組んでいく。駅前広場を含めた今後について、補助金を活用して地域住民や駅利用者、周辺事業者を対象とした勉強会やワークショップを行い、その結果を駅周辺の整備方針の検討に反映させていく。その他の質問、福祉環境対策。今後の学校施設のバリアフリー化について。議員、誰一人取り残さない持続可能で多様性と包摂性のある社会の実現を目指し、お互いを認め、支え合い、誰もが自信と誇りを持って社会に参画し、障害の有無や性別、国籍の違いなどにかかわらず、人々が共に安全安心に生き生きと暮らしていくために、学びの基盤となる環境整備を力強く推進することが重要である。学校施設のハード面、ソフト面のバリアフリー化の推進の実現には時間がかかると思うが、特に心のバリアフリーの推進については積極的に進めていただきたい。バリアフリー法に基づく基本方針における整備目標期限となる令和7年度末までの整備計画について伺う。学校教育部長、学校施設のバリアフリー化については、スロープや手すりの設置、エレベーターの整備、トイレの改修など、誰もが学校施設を円滑に利用できるよう配慮するとともに、計画的な整備に努めていく。心のバリアフリーの推進については、人権教育や特別支援教育、特別の教科、道徳をはじめとした各教科の全体計画、年間指導計画をもとに、自他を尊重し多様性を認める教育を今後も進めていく。その他の質問、市民生活問題など。
市政運営について。議員、6月1日に選挙管理委員会から任期満了に伴う市長選の日程が発表され、市民の関心は市長選に向けられている。かつて民間研究機関の日本創生会議が発表した地方消滅、東京一極集中が招く人口急減による人口推計では、896の自治体が2040年に消滅する可能性があると発表し、三郷市の名前も挙げられた。しかし、今の三郷市の現状は、人口も予算規模も年々増加している。だからこそ、3月26日に放送されたアドマチック天国でも、三郷市が取り上げられ、紹介された。そして、住みたい街ランキングでも、上位に挙げられているほどに知名度も上がり、 子育て世代にも選ばれる街へと発展している。今後の市政運営について伺う。市長、残された任期を全うすることをお誓い申し上げるとともに、コロナ禍などの危機事象にも対応してきた市政運営の経験と実績をもとに、市長として未来の御郷につなぐ決意を持って、市のさらなる発展に粉骨砕身、全力を捧げてまいる所存である。災害時においての授乳問題。議員、女性の視点に配慮した防災対策についての提言によると、性差によるニーズの違いの理解不足や、避難所での治安の悪化により、災害弱者はもとより、女性も多くのストレスを抱えていた。例えば、男性の目が気になり、下着を干すことができなくて困った。着替える場所がなく、布団の中で着替えた。授乳スペースがなく、周囲に気を使うなど、乳幼児のいる世帯は生活しづらかった。授乳は、女性のプライバシーが安全に保たれていること。抵抗力の弱い乳幼児が感染症にかからないよう、衛生面の配慮がされていることが必要とされる。このような課題を解決する方法として、専用の授乳室を設置してはいかがかと考える。1、避難所の授乳室設置について。2、衛生問題について、見解を伺う。危機管理官。1について。現在、小中学校等のすべての避難所において、体育館だけではなく、特別教室などに授乳、女性用の物干し、生理用品等を配布する場所などを確保したレイアウト案を作成しており、避難所開設時に活用することとしている。2について、避難所において授乳時の衛生環境の整備に必要な物品を備蓄している。また、避難生活が長期化する場合、災害時応援協定を締結している事業者から、必要物資の支援をいただくこととしている。企業版ふるさと納税を活用したまちづくりについて、議員、企業版ふるさと納税とは、企業が自治体へ寄付することによって、税負担が軽減されるという制度である。深谷市では、この制度を活用し、渋沢栄一の大河ドラマの企画・運営支援などで、観光客が10万人以上となり、内閣府特命担当大臣、地方創生担当から表彰されている。三郷市でもこの制度を活用し、まちづくりを企業と一緒に行うことで、より一層のスピード感を持ったまちづくりができると思うが、現状と今後の活用について伺う。企画政策部長。本市では、地域経済の活性化や地域における雇用機会の創出、その他の地域の活力の再生を図るため、三郷市、町、人、仕事、創生推進計画を策定し、令和4年3月に国から認定を受けたところである。現在は、本計画に位置づけた、まちづくりは道づくり事業、地域コミュニティの充実事業、子どもたちの成長を見守る夢を育む事業の3事業を対象とし、企業版ふるさと納税として寄付を募っているところである。今後も引き続き周知を図るとともに、寄付があった際には寄付者の意向も踏まえ活用していきたい。原価高騰に対する学校給食等への補助について、議員、複雑な世界情勢の中、食料品の値上げなどがすでに生活を直撃し、学校や保育現場などでは、原価高騰による給食費等の値上げが心配されている。学校の給食は食育の一環で、 成長期の大事なエネルギー源であり、保育所や幼稚園の食事も同様である。値上げはしなくとも、質が落ちたり量が減ってしまうことがあってはならない。国の地方創生臨時交付金を活用し、質と量の確保と経済的な負担を軽減すべく、食料費への補助を行うべきだが、考えは。子ども未来部長、交付金の活用方法の一つとして、国から示されている学校給食費等の負担軽減など、子育て世代に対する支援策を、保育所や認定子ども園及び認可外保育施設も位置づけることで、子育て世帯における負担軽減策の一つとして、より効果的な支援策となるよう検討していく。学校教育部長、学校給食費の値上げによる保護者の負担を回避するため、交付金を活用し、食材費の補助や学校給食費の支援について検討していく。また、幼稚園分についても、学校給食費への支援と合わせ検討していく。その他の質問、健康問題など。
神話三丁目の水路の蓋掛けを。議員、水路の側溝は道路にたまった雨水などを排水するために設置しているもので、必要に応じて側溝上にコンクリート蓋やグレーチングを取り付けることで、側溝内に人や物が落ちる心配がなくなる。市内では多くの住民から蓋掛けの要望があり、今後は老朽化した側溝の補修なども課題となってくるため、計画的な工事が必要である。例えば、都市計画道路の放水路以南の歩道や神話三丁目周辺などが挙げられるが、現在の進捗状況と今後について伺う。建設部長、神話三丁目周辺の状況は、これまで神話三丁目、神話四丁目、神話五丁目地域において、計画的に水路の蓋掛け整備を実施してきた。また、三里放水路以南の神話地区では、都市計画道路神話高須線の整備も進めているところである。当は東地区文化センター周辺の水路については、都市計画道路と合わせて整備を行うことで、水路上部を歩道として有効活用を図る予定である。今後も引き続き歩行者の安全性の確保や地域住民の生活環境の向上を図るため、計画的な水路の蓋掛け整備と水路の適切な維持管理に努めていく。その他の質問、教育問題など。青年貢献制度の利用促進を。議員、相談できる方が身近にいない高齢者などが振り込め詐欺などの被害に遭われたり、一人暮らしの孤独死など、本市でもこうした事態が発生している。制度利用の促進には市町村の役割が大変重要となる。国による青年貢献制度利用促進基本計画の見直しを踏まえて、本市としても計画策定を実施するとしているが、計画に示されている地域連携ネットワークの役割が大きく期待できると考える。市としてどのように対応するのか。福祉部長、市では令和3年4月に弁護士や社会福祉士等の専門職を交えた三郷市中核機関運営検討ワーキンググループ会議を立ち上げ、10月には地域ネットワークの要となる中核機関を三郷市社会福祉協議会に委託する形で設置し、広報機能、相談機能の充実に努めている。今年度は国の第2期青年貢献制度利用促進基本計画に基づき、社会全体で支え合う共生社会の実現に向けた三郷市青年貢献制度利用推進基本計画の策定を進め、制度の周知、本人の意思決定の支援、地域連携ネットワーク機能の強化や 担い手の育成等を優先して取り組むことで、青年貢献制度の利用促進をさらに進めていく。その他の質問、障害福祉についてなど、教育のデジタル化推進に伴う情報教育について、議員、市内小中学生すべてにタブレットが支給され、教育のデジタル化が本格始動したが、全国的にネットいじめなどの問題が増加している。安全に利用するための情報教育や指導、またタブレットからすぐにアクセスできる相談窓口のリンク設定など、踏み込んだサポート体制などについて伺う。学校教育部長、児童生徒保護者向けに学習用タブレット PC 使用規定や家庭でのお約束を作成配布し、学習目的ではないサイトへのアクセスも制限している。また特別の教科道徳において情報モラルについて情報社会の倫理法の理解と遵守といった内容を中心に学習している。さらにインターネットを通じたトラブルの防止など危険性について指導することで規範意識を醸成している。児童生徒のいじめや悩み事に関する相談窓口の周知などについては、各学校で SOS の出し方の指導等を通しながら相談窓口一覧の校内掲示や配布をしている。今後もネット利用における責任や安全な使い方について指導を重ね、メディアリテラシーの育成を推進していく。その他の質問、まちづくり問題、岩の木学校給食センターの移転について、議員、老朽化のため中学校分の給食を調理している岩の木学校給食センターの移転が計画されている。当初南部地域への移転が予定されていたが、水沼市民センターのグランドへ変更した。北部地域にある同グランドは市民のスポーツ活動拠点でもある。1. 水沼市民センターを選定した理由やこれまでの経緯は。 2. 安全性や食育、災害時などの観点からも、複数校の給食をまとめて調理するセンター方式から各学校で調理する自校方式へ転換する良い機会であった。なぜ引き続きセンター方式を進めるのか。学校教育部長、1について、防災コミュニティ給食センターの複合施設として南部地域への整備を予定していたが、まとまった用地の取得が困難となり、水沼市民センターのグランド内とした。敷地の選定にあたっては、北部の地区防災拠点である水沼市民センターの敷地内であり、災害時に給食センターとの連携も可能となるなどの理由から選定した。2について、栄養士などの確保の問題や管理費用の面からも効果的であることから、今後もセンター方式を進めていく。その他の質問、図書館運営など。
市長との定期懇談会の設置について、議員、市では多様化複雑化する市民ニーズを的確に把握し、市民参加の市政運営まちづくりを進めるため、投書箱やインターネット、モバイル、市長室直通ファックスなどによる要望の受付、団体との懇談、市民意識調査などで市民の声を聞く校長活動とした校長事業が行われている。その中に年1回市長と話そうという市長との懇談の機会があり、市長との距離をより身近にすることで相互に理解が深まり、市に活気が出るほか、選挙の投票率の向上にもつながるものと考える。この懇談会の機会を年に数回定期的に開催してはどうか。市長、 市民の皆様と懇談する機会を設けることは、市民と行政が様々な課題を共有し、それらを市政に反映させる手段として非常に有効であると考えているため、市長就任以来、市長と話そうを実施している。市民の方から日頃の活動など、様々な話を伺う大変貴重な機会となっていることから、今後も市民の皆様の声を直接お聞きする機会の確保に努めるとともに、より良い市政の推進につなげていく。その他の質問、防災問題など。子ども医療費について。議員、三郷市の子ども医療費助成制度の現状は、市内医療機関では窓口払いの負担が発生しないものの、市外医療機関にかかるときは、一旦窓口で自己負担した後に、申請書や領収書の原本を提出して申請をする必要があり、このことによる時間的、金銭的負担等は決して小さなものではない。こうした状況を受けて、未就学児に限り、埼玉県の施策として県内医療機関での窓口払いをなくす取り組みが本年10月からスタートするが、年齢にかかわらず県内の医療機関での自己負担をなくすこと、また県外医療機関においても市独自の取り組みとして同様の施策を進めるべきであると考えるが、市の見解は。子ども未来部長、県内医療機関については、子ども医療費助成の対象である15歳、中学校卒業までの全児童を対象に、窓口払いを不要とするよう進めていく。県外医療機関については、それぞれの自治体の医師会等との契約や、各都道府県の国民健康保険団体連合会等との調整が必要といった課題があるため、今後の課題として検討する。その他の質問、広報施策など。水害対策について。議員、今年5月、大場川下流排水機場に増設されたポンプは、毎秒15トンの排水能力の向上により、戸ヶ崎、高野、高須地区の内水被害が大きく改善された。これまでの治水関連事業における担当部署の絶え間ない努力による成果である。この間、異常気象にも国や県と連携し、内水氾濫の抑止に努め、被害を最小限に食い止めてきた治水対策は大変評価できる。しかし、治水に停滞は許されない。一級河川に内水を流せる排水量が制限されている以上、将来的には排水ポンプの増設だけに頼るわけにもいかなくなる。三郷市総合治水計画の策定に着手する時期に来ているのではないか。建設部長、今年度から大場川下流排水機場のポンプ増強により、大場川の水位をさらに低下させることが可能となったため、今後、ポンプ増強効果の検証を踏まえながら、費用対効果や計画の実現性を十分に考慮した上で、総合治水計画の柱となる排水基本計画の策定を進めてまいりたい。その他の質問、行政改革。議会の詳細は会議録で。三郷市議会ホームページ、または市役所内の市政情報コーナー、図書館などで会議録を閲覧することができます。なお、6月定例会の会議録は、8月下旬に更新する予定です。会議録速報版を公開。閉会から1ヶ月を目安に、 ホームページにて PDF 形式で公開していますのでご覧ください。URL https://ssp.kaigiroku 会議録 .net/misato/omisato/op.html 美里市議会会議録で検索。